やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふーちゃんぴょんこと筆川太志です。
最近涼しくなりましたね。
いやもうあれですね、 秋いいですね。
秋だな、
待ってたやつですよ、
うん、ずっとこれでいいんだよ。
本当に
この調子でいいから、うん、12月ぐらいまで年末までこれでいこう。
いやありがたくてさ、もう、
うん、
ウォーキングしても全くこう汗ばまないんで、
うん、
ね、食べ物もうまいし、我らが、うんうんうん、我らが松戸といえばですね、こう、
うん、
ほら隣にこう白石っていう植民地があるじゃないですか。
ああ、
失礼な。
何があるんだっけ白石って。
梨が、
廃校とか、
廃校とか梨があります。
ああ梨ね、
はい、うん、ね、白石の梨がうまいんですよ、ね、でかくて白くて、
うん、うわあ、じゃあ二十世紀梨か、白いってこと。
そうだね、うん、
うん、うまいよな梨はな。
うまいんだよな、
秋の果物はいいな。
そうね、柿もね、柿、うん、
うん、柿もでかいのはさ、八百屋で並ぶじゃん、やっぱり、うん、あれいいよね、でかいやつ
ね。あの、うん、うちの奥さんがね柿だ、うん、全然食べなくてね、俺しか食べないんだよね。
あ、そうなんだ、なんで食べないんだろうね。
あんま好きじゃないんだって。
柿が嫌いな人のさ、
うん、
嫌いポイントってどこだと思う。
あの多分酸味がないだと思うんだよね。
へ
ー、甘いは甘いんだけどさ、
うん、
その甘酸っぱいとかあるじゃん。
あ、いちごとかね。
そうそうそうそう、りんごとか、
うん、あ、りんごもそうだね。
オレンジとか酸っぱいがポイントなんだよ。
はあ、
あの柿って甘い、甘いだけじゃん。
そうね、
なんだった
ら時々渋い、
そう、なんかぐじゅぐじゅしてるしさ、
う
ん、
そう、あのぐじゅぐじゅが嫌いっていうのはね、
うん、
聞いたことあるよ、
ね、
うん、熟すとさ、
そう、
柔らかくなるから。
うん、昔俺そっちの方だったんだよ。なんか、
うん、
おじいちゃんがよく食す、
うん、
果物だなって思ってたんだけど、もう40過ぎたらすごい好きになっちゃったね。なんだろうね、
うん、40までそれほど好きじゃなかったの。
それほど好きじゃなかった。
ああ、うん、そうなんだ。そうか、
鮫島さんのお母様はね、あの、
うん、
干し柿の達人でらしてね。
そうだ
ね、
うちの近所には柿の木があるんだけれども、
うん、
それをいただいてきてね、まあ、庭にある、自分家の庭にあるのもそうだし、お隣の畑の柿の木もいただけるんだけれども、うん、そう、そこから干し柿作るんだよね。
ね、すごいんですよ、鮫島さんのお母さんの干し柿が。もう中トロッとしててね、クリームみたいな、
あれうまいよな。
うまい、2年ぐらいね真似して作ろうと思ったんだけど、やっぱ無理でさ。
何がいけないんだろうな。
いや、ちゃんと手入れできないんだよ。
ああ、まあ平日はね、
そうそうそうそう、
しちゃうし、
仕事だからさ、
うん、なんか風通しのいいくて日に当たる場所って感じだったよ、
うん、
まあ、いつも洗濯物干してる場所にやってたから。
いや、まあベランダでやったんだけどね、なかなかうまくいかないんだよ、
う
ん、もう諦めちゃった。あの去年だったかな、あのなんかあのすごい筆川さんも作ってみなさいみたいな感じで、あのいっぱい渋柿いただいたんですけど。
誰から？
おお、鮫島さんのお母さんから。
ああ、そうかそうか、
ありがとうございますってことでもらったんだけどね、全部ダメにしちゃいましたね、うん、
全部ダメに。
はい、
なるほど。ああー、そう、あとあれかな、じゃあヘタをさアルコールにつけてさ、
うん、
放置するタイプのさ、
うん、
やつに変えてもいいかもね。
あ、全部やってみたんだよ、その、
うん、
煮沸熱湯消毒と、あと、
うん、
何、霧吹きでアルコール吹くやつと、
うん、
全部やったんだけど、カビが生えちゃうんだよね。
カビか、まあ、うん、そこはあれか、風通しの悪さが関係してんのかな。
どうだろう、悪いとも思えないんだけどね。
日陰だったりとか、 か、うん、カビって生えるよね本当に。今日はさ、あの実家からついさっき帰ってきたの、
うん、
それでテーブルの上にさ飲みかけの麦茶がさコップで出しっぱなしになってたんだけれども、カビが浮いてたよ。
ああそう、
やっぱ数日放置すると
はいはい
出るんだねカビ。
そうだね、
うん、侮れん。
はい、まあ、そんなでね、メニュー、うん、飯もうまいし気候もいいしで、ね、
ずっとずっと行ってほしい。
そうですね、はい、
ね、あとは何ですか、小泉孝太郎が落選して無職になって。
孝太郎じゃないんじゃない、それはそれは俳優の方だよ。孝太郎
そんな好きだっけ、
進次郎だよ。
あ、進次郎か、うん、そう、ちょっとあんま関心ないから分かんない怖かったよ、うん、本当に自民党の総裁選終わるまでは。
そうですね、
なんか小泉孝太郎、ん、進次郎がなっちゃうんじゃないかって思って、
は
い、
そうですね、
この人になってこういった人がなんならトランプとかマクロンとかと話しに行くのと思ったらさ、怖いじゃん、
うん、
でね、どうなっちゃうのって思うよね。
まあね、
うん、
なんかそのヤバさみたいなのをさ、うん、あのマジで進次郎にしたら次の衆院選マジで負けるっていう危機感もあったんじゃない、うんうん、
あー彼自身が、
そう、まだまあ普通思うよな、
うん、ねえ、
ねえ、ま
あまあね、すごいっていうか、なんで彼のさ日々のさ様子を見てたらわかるじゃん、あの向いてないっていうのは、
うん、
どういったメカニズムで彼に投票するんだろうね。
まあやっぱり若さとかさ、あとはなんか清潔感とかって、まあ外側じゃないですかやっぱり。
そんな、
いやいや、もうそれすごい重要じゃないですか。
重要
だけど、それ以上にその小泉公文とかさ、なんかそのスキャンダルの部分がこう一気に出たりとかしたじゃない、その文春法的なものもあったりとかでさ、
うん、
でもやっぱやばいんじゃないのみたいな危機感がやっぱり出てきてさ、それでまあ高市さんになったんだろうけどね、
そうだね、
うん、
高市さんは、うん、ね、総裁選のさ記者会見とかもしっかりあの意味のあること喋っててさ、
うん、
あ、これちゃんとしてんだこの人ってやっぱ思うよね。
まあね、なんかちょっとビビったのはさ、なんかその、
うん、
二世議員以外のその、
うん、
総裁になったのが、うん、その自民党総裁になったのが、うん、竹下登以来って書いてあってすごいびっくりしたんだよね。そんなにいなかったんだって
思う。やっぱ世襲は良くないんだね。
まあそうね、うん、
うん、
世襲がじゃあ全部ダメとは思わないんだけど、その、
うん、
例えばこう何、幼い頃から父親の仕事を見ているとかさ、まあそういう、はい、あとはその何、門前の小僧じゃないけどさ、なんとなくわかるみたいなところってさ、二世ならではじゃないかなとは思うんだよね、うん、
ああ、うん、その政治家仕草みたいなやつ、
そうそうそうそう、スタートラインが、うん、でバフがかけられるっていうのは、まあ、二世議員に優位っていうのはそうだろうなと思うんだけどさ、
はい、
まあでもその浮世離れしてるもんな、どうしたって。
そうだよ、ああいう連中っての
は下々の生活なんぞ分かりやしませんから。
うん、
そ
うなんだ、ああいう人たちの家ってのは着地ひねったらジュースが出てくる、
はい、
家だから、
はい、
分かんないんだから何にも、ま
あ、そうね、
税金払ったことないだろうし、うん、
じゃあさ、うん、そのなるほど、じゃあ二世議員はこう大衆の生活の苦しさなんかわからないんだ、じゃあ大衆出身のねその政治家ならばこう分かってくれるんじゃないかって思うじゃん、
うん、
だけどさ、その叩き上げの人みたいなのさ、あの、うん、俺はお前らとは違うみたいな、
うん、
ここでまた一つこの差、こう 差別目線というかさ、その、
はい、
その俺のように苦労しないからお前らはそういう風に苦しいんだみたいな、もっと頑張れみたいな、はい、
誰のこと言ってんだよ誰だよ、そんな人いたの。
ね、これはあれですね、その氷河期世代の勝ち組のことを僕はちょっと頭 にありますね、
勝ち組の人たちね。
そう、あの僕たちの理論でいう、その氷河期世代の勝ち組、うん、クソ野郎理論というのがあるんですけども、
うん、
あれだけ苦しいこう生存競争に勝ち残ってきたやつだから全員嫌なやつみたいな
自己責任ですからね、
何しろ自己責任ですから、
消費税が 10% になったのも俺のせいですよ、
ね、まあ、うん、だもんでね、なかなかこう政治家さんのこう大衆の味方みたいな人は、ね、出にくいとかように言えるんじゃないでしょうか。
大衆の味方ってなんだろうね。
うん？
大衆の味方ってなんだろうね。
なんでしょうね。
うん、
まあ今で言うとさ、そのなんかその物価の高騰みたいなのを全力で阻止するとか、うん、そういう感じじゃないですか。
ああそうだな。
うん。
じゃあ来年からは週休3日ですとかさ。
うん。
そういうのあとみんな給料 10% アップとか、
まあそう、
消費税はなしとか、
ああ
でもね金持ちはなし、そういうことはないから
金持ち金持ちどこにすんの金持ちの LINE をよっていう
それはだからあの中央値から外れる人たちですよ、うん、そういう人たちはもう税金5倍とかそういうあとあの実家太い人もね税金5倍です、うん、そうい
う実家太い人も5倍です。
いや氷河期はあの消費税あのプラス 20% なんで、あの何か買うたびに2割もらえます、
もらえますやった
やったってお金もらえるぞ、買えば買うほどって、ガソリン減税も氷河期世帯だけですとかさ、
ね、
やってくれたらいいんじゃないですか。
なんかでもすごいよな、なんかあの賃金ってさ、
うん、
なんか上がるとそのなんか雇用が悪くなったりするわけじゃない？
あれなんで？
だってその一人単価が高くなるんだからさ、その
ああ雇える人数が減るってことね。
そういうこと、そういうこと、
会社がね、
そうそうそうそうそう、
そうだね、だから雇用できる上限が減っちゃうから、
減っちゃうよな、うん、なんかそういうのでさ、なんかアメリカとかその EU とかがさ、なんか、
うん、
ガンガンこう失業者増えてるとか見ると、これで良かったのかとか思わなくもないけど
これで良かったのかってどういうこと？
全然賃金上がらない今の状況って良かったのとか思うけど、
上がった方がいいに決まってんじゃん。
上がった方がいいに決まってんだよ。だけど、うん、そのみんな上げるとさ、
うん、
こう
そんなこと俺の心配すること
じゃないんだよ。そうそうそう、全部自分のことしか考えてないからさ、
うん、
ね、俺も俺のことしか考えないんだけど、ね、その全体的なこうその数で見るとさ、
うん、
そのみんなが上がるって本当は怖いことなんみたいな。じゃあ
みんなが上がるってことはさ、みんなが上がんないとと一緒じゃないの？
うん、
じゃあ変わんなくちゃいいんじゃないの？みんな上がるってことはみんなが上がんないと同意なのでは？
はい。
でもそんなことはないでしょ。みんなバラバラになんかばらつきがあって上がったり下がったりするんじゃないの？
なんかそんなこと考えたらさ、もうなんか経済気持ち悪いなって思うの、もう吐きそう。もう経済吐きそうですもん。
そうですよね。
そうですね。はい。
何の話。でも高市さんはなんか喋ってることがなんかぼやかしたり騙そうとしてる感じはないので、
うん、
なんか話してる様子を見た感じはこれまでのその総裁とか進次郎と比べるとやっぱり、
うん、
この人の話聞こうかなとかって思える気がするけど、
ね、うん、まあよく言われるのはすごい超保守みたいな、こう濃い、うん、その安倍ちゃん以来 その超保守みたいなところでどうなの、うん、みたいな言われてる。
何がいけないんだよ。
でも
どうなのってどういうことなの。
世界的な潮流が今そうじゃない、なんかメロン、その右派がこう、
うん、
政権取ったりするわけじゃない、自国大支持主義です、
ね、カウンターでしょ、もうさ、そうだ
ね、
ずっと左翼時代が続いたからじゃないの、
うん、
もううんざりしたんじゃない、
まあ、どうやってもその揺り返しになるんだよね、
もうみんな左翼の人優しいからさ、
うん、
あのかわいそうな移民をさ、あの地獄で養ってあげようって、
はい、
ね、よしよしっつってやって、
うん、
優しさゆえにこうさ住まわせたらさ、
うん、
とんでもない鬼子でさ、そいつらがさ、
はい、
あの荒らされちゃったわけじゃない、
ええ、
自分のたちの町をさ、
そうですね、
うん、そうは思ってなかったんじゃないの、もっとみんなで仲良く手をつないでヒッピーみたいに暮らせるとヒッピーの描く社会みたいになるって思ってたんじゃないかな
思ってたんでしょうね、
うん、
だからがやっぱり
なかったんだよね。
ね。
なんかやっぱり貧しい人というか移民とかその文化が違う人たちって、あとはなんていうかそういう価値観とかさ倫理観とかが全然違うから、うん、人のものは取ってよしみたいなさ、
うん、
なんかね悪いことしてもいいみたいな、
そうね、
そういう人も多い、比率が多いでしょ。
まあ、随分前のニュースですけどね、あのふーちゃんの田舎木更津もね、その渦に巻き込まれそうになりました、ね、まあ、巻き込まれた、そうナイジェリアだっけな、
あー
のホームタウン構想みたいなやつでね、確かに、
はい、
うん、こう軽々しくこう乗っかれないっていうかさ、その X 上でさなんか発言は差し控えてたけど、
うん、
まあニュースはちゃんと見てましたよ。その
ジャイカでしょ、
ジャイカのね、マジかよ、マジ勘弁っていうその感じとか、あとそのいやデマですからって言っても信用ならないみたいなところ、うん、
うん、いやさ正直さなんかさ屈強なさ、
うん、
あの知能の低そうなさ、うん、黒人がさ徒党組んで歩いてたら怖いじゃん。
そうそうそう、
原宿の竹下通りでもさ、
うん、
いるじゃん黒人の服屋とかさ、
うん、
やだなって思うじゃん、そう通るだけ
で。そうしたらさあれですよ、
うん、
ふーちゃんちのシャバシャバママがさもうバックトゥザフューチャーパート2みたいなさショットガン持って出て行きなーなんつってジャキーダンダン
いい黒人は死んだ黒人だけ
だったな、そうだ、恐ろしいな、キサラちゃんお前たちのもんじゃないよなんつって
サバンナに帰れみたいな、
そう お母さんなんつって
そんな木更津になっちゃうの、
そうそうそうそうふーちゃんのお母さんそのトランプタワーの方じゃないんだっていうあっちのショットガンぶっ放す方の黒人の方なんだっていう今驚きましたけど
そうだね
でも嫌じゃん、なんかすげえなんか包協手術したお母さんとか嫌だからなと思って、
嫌だね、
ね、いやそんなですね、まあなんか白紙になったとか言ってるけど全然こう信用してないっていうか、まあ
もう
こう
腰とんたんとこうジャイカがさ、
ええ、
もう木更津を黒人の国にしてやろうっつって、
うん、
ね、そういう悪事を考えてる
そうね、ちっちゃいところからやってると思いますよ。そのなんかファミリーカット店がさ、そのスポーツ狩りとドレッドヘアの二択みたいな、そうい
うあれだよ、ね、そうだよ、 なんか黒人専門のさあ床屋とかできたりして怖いな、
う
ん、
ありそうだね、
うん、超ケツでかいおばさんがさスーパーとかカッポしてさ、うん、もうその場で野菜食べた野菜とか果物食べ出しちゃうんだよ。めっちゃ長い爪でそれで部屋でさ、もう風呂入んないから臭くて風呂入んないから臭いっていうか香水でごまかしてるからそれが臭くて、
はい、
でリンゴをもうレジに行かずに
食べるとか、はい、
うん
ね、
するんでしょきっと、うん、で普通あの万引きしてくんでしょ堂々と、
はい、
であの体格で勝てないから、うん、指くわえて見てるしかない、
はい、もう本当に嫌なこったですよ本当に
みたいなことになっちゃうんでしょ木更津は、
ね、おでもヨーロッパの失敗があるのになんでやろうとするかねって話だよね。
でもそれをするとジャイカの人たち得するから俺たちだけ良ければいいしって思ってんじゃないの、
う
ん、
かもね。
ナイジェリアから袖の下がもらえるとかさ、うん、じゃあ木更津なんか遠いとこだし、うん、どうなったっていいよって、うん、俺たちは世田谷とかさあ白金に住むんだからってジャイカの人は思ってるんじゃない。
そうかもね、うんうん、そうだろうな。自分と関係ないところからやってくもんな、うん、大体
そう、
うん、大体だって自分の家だってさあの、うん、なんか置物部屋にしてる部屋とかあるんじゃない。そういう感じだよ。人少ないしいいでしょみたいな。
実家の物置部屋みたいに。
そうそうそうそうそ
う、
そ
う、うん、
ねえ。
じゃあさ一方でさこういう話ってさあの黒人はさ差別するなんとかさそういう差別問題みたいなと絡んでくるからさ、
うん、
言いたいこと言えない感じあるよね。
まあね、
うんうん、でもさあの YouTube とかさ Twitter で流れてくる黒人の狼藉の動画を見るとさやっぱ怖いよね。
まあね、うん、
だってさショッピングカートぶん投げるんだよおばちゃんが、うんそんな嫌だよね。
嫌だ嫌だな。
さあのスーパーマーケットでさ子供連れてきてさその場でさ、
うん、
あの棚にある食べ物食べ出すんで床に座って、
はい、
怖いよ、うん、そんなのね。
まあねそん
なあになってしまうところでした ね。
でもなんかそのさっき言ったさその、
うん、
何あの保守の反発みたいなのは全世界で、
うん、
こう潮流としてあるじゃない。あれとかすごい象徴的だったんじゃないですか、うん、あの JK ローリングのやつとか、うん、JK
か、
うん、エマ・ワタソンだっけあの
あ
ハリポタのさ
ハリポタの作者とエマ・ワタソンがなんか喧嘩したんだっけ、
うん、そうそうそうで見下り半突きつけたやつJK ローリングがさ、
うん、
まあそうだよな。
あトランスジェンダーの話でしょ。でもそれ
そうそうそうそう
今移民は関係ないよね。
移民は関係ないけどまあなんか一つのそのなんか
ポリコレみたいな、ね、
ポリコレも一つなんかそこの潮流の一つにあるんじゃないの移民と
ポリ
コレ
と、ね、その辺の問題って、
うん、
本当に性同一性障害で苦しんでる人ってっていうのは本当にいて、
うん、
一方で性同一性障害を偽ってそういういいとこ取りとか得しようとか、
うん、
あの承認欲求をあの満たそうとかそういうことするあの悪い人がいるからさ、
うん、
その辺のさ見分け方は分かんないもんね。
そうね。
そういう一部の心ない人間がいい制度やあの左翼の人たちのこう心遣いを台無しにしていくんじゃないの。
おもちゃにされるというかさ、なんか
おもちゃ、
おもちゃだ、うん、その何、そういうその何、その、
うん、
弱者しぐさみたいなのをその最大限に利用する人という、本当に苦しんでる人は本当にそこにいるのかなみたいな疑念があるわけじゃない？
うん。
ね、性的少数者とか、もっ
と。いるんでしょ。
いやいるんだけどその、うん、何そんなになんか何性的少数者でございみたいな道明けいみたいなことをしてるかなとかは思うんですよ。
ああそんな人はあんま見たことない。
そうでしょ、うん
うん
うん、
道を開けい
道を開けい
のないよね我こそは我こそは
そうそうそう全部さっきの移民もさその LGBTQ プラスもその善意で舗装された悪意って感じしますよね。
善意で舗装された悪意、
うん、うん。善意じゃないですか全部その
LGBTQ じゃない人とその当事者たちが手を取り合って仲良くしていきましょうねという
やつとか、あとはいや、まあ、移民もそうだけどさ、
うん、
その困っているなら、ね、労働力として働いてもらいましょうみたいな、うん、で仲良く生活しましょうみたいなやつっていうのは善意で舗装された制度だと思うんですけども。
善意で舗装された制度ってどういうこと？善意があるから成り立つであろうという制度って言いたいの？
まあ制度作った人善意だったんじゃないですか。悪意もないとは思いたいんですけど。
ちょっと待って。
うん。
その制度作った人は善意でもってそれをやってるんでしょ？それは間違いないと思う。うん、
そう一応ね大義とかそういったものがあって、うん、そういうことを作ったわけじゃない。
そう理想を目指してるからね。
でもさやっぱりこう人間みんな愚かですから。ね、自分のことしか考えませんからそのショッピングカートとか投げちゃうわけですよ
先生違うそういう人だけじゃないんだよ
だけじゃない だけじゃないのは分かってるよだけど、うんね、そういう人も入ってきてで反発をするわけじゃない今みたいに
そういう人は自分がなんでここにいられるかとかそういうのも考えずに
そうそうそうそう
ショッピングカート投げちゃう
ショッピングカート投げちゃう人も入ってきちゃうわけ
ムスリムでもちゃんとまともなムスリムの人はいて
そうそうそうそう
地域に根ざしたり馴染もうとする人がいながら一方で、
うん俺たちの
過激な、ね、
俺たちの処置だとかって言っちゃう人もいるわけじゃないですか、
うん、
ねえ
でやっぱそういう人って大体コーランとか読んでないわけで、
うん
まあ、その学のないやつが大きな声出すとよくないなっていう、うんことだよね
、うん、まあだからそうなんだよだからその、うん、何そういう覚悟がなきゃ本当はこんな制度作っちゃダメなんだけどでも、
うん、
いいことですよねなんつってさ作っちゃうわけ
そうこんなはずじゃなかったんだよねきっとね
そうそうそうそうそうそう
長くして、
うん、
そしたらきっと相手も同じぐらい長くしてくれるに違いないよって、うんね、
あまあまあ裏のこう事情としてはさ、まあ、安い労働力が入った方が企業としてはいいじゃないですかねそっちもいいですよね、
まあ、そういうオプションもあっただろうね
ああもちろんそっちの方が大きいかもしれないですけどね、うん
うん
うん、ねでもそういうこう何善意とかこう計算とかの下下をいくわけですよね人間のこう人間って愚かだからね、
うん嫌ですね
嫌ですね
なんかロンドンのさ、
うん、
その移民事情とかさ本当にやばいらしくて、
うん、
ロンドンのに暮らしている出身者の白人と話したことがあったんだけど、
うん、
もうロンドンは非常にクソだと、
はいはいはい、
移民がのそばってめっちゃ怖すぎると
鮫島さんホームステイしてたわけじゃない
僕がロンドンの郊外に暮らしてたのは2000年頃だね
そうだね、うん、
郊外だけど有色人種の人は結構いたんだけども、
うん、
それでもまだまだそんなにたくさんというふうには感じなかった、
うん、
でも今はそれがめっちゃ多いんだろうね
そうだろうね
それぐらいすごく人が増えてるんだと思う、
うん
ちょっとまた行ってみないと分かんないけどね、
うん、
今行くを先立つものがないんだけれども、
いやーなー本当に何の話だっけあ選挙ね
あ、うん、選挙
うんまあだから
うん、
ね日本も他の国のご多分に漏れずこう保守になっていったっていうそれだけの話じゃないですかね。
そう一応アドバンテージとしてはあんなありさまにならないタイミングで保守になれたってことかな
間に合ったと思いたいけどね
欧州のね、
うん、
欧州北米の
そうね
ような
伝え聞く限りでは本当にひどそうですけどね あそこ、
小泉進次郎だったらこの移民政策加速してたわ
け、加速してたかもしれない、
ね、だってさ、うん、あなんか言ってたよね、あのインバウンドもっと倍に増やしますって、
うん、
今300万とかぐらいですけど400万600万目指しますって、うん、どんどん行くぞって
言
ってたらしいって、
行くぞ
100万台で迷惑だよね、うん、こっち困るんだよ山手線の席がさなくなるじゃん、うん、通勤に使うんだよな山手線がさ、うん、外人のでっけクソでかいさなんかさトランクとさ、うん、なあれでさ乗ってくるじゃん渋谷とかでさ、
そうそうそうそうそう、
あれ邪魔だよな
本当にね、
うん、
もう外国人の方がよくすれ違うぐらいだもんな。
ああ確かにな。
新宿代々木あたりだとさ、
うん、多いんだよ。でも明らかに変わってきたよね。10年前はそんなことはなかったもんな。
まあまあね。うん、
困るな。
中国人減ったかなぐらい感じとしては。
ああ中国人今減ってきたか。うん、
昔はもうなんか中国人だらけって感じだったけど、
うん、
今は割とあれかな、なんか白人というかなんか中南米っぽい人が多い気がします、
ね、あ多い多い中南米多いね、
うん、
わかる
ね、
うん、まあその辺もバランス取れていくんじゃないですかね。
そうですね、はよくわかんないですけどね。まあ高市さんちょっと期待できるんだったら期待しようかなって感じですかね。
高橋さんのプロフィールについて調べると結構大丈夫そうな気がするけどね、
うん、なんか鉄の女って感じはしますよね。
介護経験があったりとかさ、
うん、
彼女自身もこう病気してこう不妊の体になってしまったりとかさ、
ええ、
割とこう他人の痛みの分かるタイプの経験をしてるわけだよ、
うん、
その辺やっぱりそんじょそこらのなんかこう満たされてる人とは違うんじゃないのかな。
まあね、なんかあの政治家にその必要なこう経験としてなんか大病とか、うん、あとはその経済的貧困の経験とかね、
うん、そうだよね、
なんかそういうことをやってる人はちょっと期待しちゃうかなとか思うけど、
やっぱ苦労してる人はなんかこう見えてるものが違うような気はするけどね。
そう、それはねあるよね。なんかなんだっけ、うん、その何政治家に例えばなんか例えば生まれた子供がね未熟児だったりとかこう、
うん、
そのなんか知的障害があったりとかするとその政治家の人はその、うんそういう制度を厚くするからできてくれた方がいいみたいなひどい言い分があるわけですよ、
うんうん、ひどいっちゃひどいけど、
うん、でもどこまで行ってもさ自分のことの周辺をこう頑張ろうとするじゃない。
まあ解像度がね問題に対しての解像度が変わってくるから、ね、
そうそうそう解像度が高いところのこう制度を厚くしてくれるわけで、うん、ってなるとその有権者はこう政治家の不幸を言うこう願わなきゃいけないっていうちょっとしんどい気持ちにもなるんですけど、でもなんか期待してるのはそういうことだよね。分かってくれよってことだよね、うん、
そうだよ。だってさ電通と仲良くしたりするのばっかり上手くなっても困るじゃん。
まあ小泉家にそれは期待できないだろうなっていうのはある、
うんうん、なああんな人気取りばっか上手でさ、
うん、まあ苦労してねえんだろうなっていう感じだよね、うん、だ2世そう100ポイズって2世がだからダメとは思わないんだけど2世でじゃあ落選何回かして、ドブ板で頑張りましたって人だったらまたちょっと話違いますよ。
うん
うん、苦労してんだっていうのはあるんだったらさ、うん、じゃあドブ板でこう陳情された人の話とか聞いてるわけでしょ。だったらそういうところも経験生きるんじゃないのとかは思うんだけどさ、
うん、
まあ何しろこう地盤は盤石でね2世いや3世小泉だったら3世か4世ぐらいだよな、うん
はいはいはい、
うん、で何を期待しろって話だよな、
うん、何を期待するの、
いや何を期待しろって話だよっていうことだよ、その
期待できるものなんかないよ
ってことでしょ、そうボン、そう黒知らずのボンボンでね、あの、うん、そのそういったこう経験も知識も解像度もない人がさ、
うん、
慣れられたところでそのインバウンド増やすぐらいしかできないわけですよ。
うん、だから結局周りのね取り巻きの得したいようにいいように使われてしまうんじゃないのかな。
そうね。
彼自身には考えや行動力はないから。
ね、なんか見越し軽くてパワーがいいみたいなところの、なんか、あの地で行くような人だから、なんだったらさっきから鮫島さんが2回ぐらい間違えた孝、ね、太郎の方が政治家向きみたいな話を聞いたことがありますけど、
うん、ああこれ見た見た、うん、うん、でも孝太郎がさ役者やりたいから政治家やめっぴっつったらさ、
うん、
しょうがないからこう次男の進次郎が俺がやるし、
うん、
みたいになったんでしょ。
そうそうそうそう、
うん、ところが実際に適性があるのはまた逆だったみたいなね。
そう、
うん、ね、兄弟で
ね、こう運命のいたずらだよね。確かに進次郎はすごい芸能人向きですよ。ワンフレーズうまいし小泉公文とかいいじゃないですか。そのなんかレッドカーペットとかで出ても全然おかしくない
もう持ちネタになるよね、うん、小泉コンプ、
レッドカーペットでスルスルって出てくるのが目に浮かぶようですよ、う
ん、芸人になってんの、じゃあ
ね、でも孝太郎は割となんかお役者で出ると見ちゃうかなって感じだよ。ああ
そうなんだ、
うん、ずいぶん前だけど鎌倉殿の13人でさ、
うん、
何平家のその壇ノ浦の最後の武将役やってたの面白かったよね。
ああやってたっけ。
そうそうそうそうそ
う、
うん、そう没落貴族ってことなんだろうけどさ、
うんうんうん、
あすごいハマっててよかったな。
おお、うん、そうかそうか、
当て役だなと思いながら見てたけど、
うん、
おああいうの面白かったよ、うん、
へ
え、ね、はい、まあそんなんですか ね、 いいですね、うん、あとはあれですかね、鮫島さん、うん、なんか会社辞めたそうですね、
はい、ああ辞めましたね。
ああお疲れ様です。
いやー疲れましたね、今5年ちょうど5年ぐらいですか、5年は過ぎましたけれども、
うん、
うん、今いるチームに長くいてもちょっとこうねえあんま良くないなと思って、
あんま良くないボソボソボソボソって
うん、すごく率直な意見を言ってしまったと思って、
なんでこんなこと言ってしまったんだみたいな、
いや新しい仕事がねすごく魅力的だったんで、なんかもっといい言い回しないかな、うん、そう
そうね、うん、まああれなんですよ、あそのアマプロはさそのレックボタンを押す前に近況とかね、うん、2人で話すんだけどさ、うん、まあ、大体まあ鮫島さんの近況が面白くてさ、うん、それがギャラギャラギャラギャラって感じなんだけど全然こうラジオで話す話じゃないんだよね、うん、
そうだな、
ね、しょうがないね、うん、仕事の話だもんね、
うん、
笑っちゃうんだよな、
うん、あーそうだね、仕事今のプロジェクトで絶対必要なこととかフォローして、
うん、
具体的なデータとあとはディレクターがエディットするだけのものを用意したが目札みたいな
そうそう、なんかそういう話とかさ、
ずい
ぶんぼやかして話されましたけど、もうちょっと具体的な感じで、ね、
そう
レックボタン押してないですから、うん、話してね、それ面白いという、うん、
いやあれは誰でもやめるでしょ、あれは
誰で
もうやったらいいわってなるでしょ、
やったら
いいわ、あんなんだったらあんなことは
ね、今はだから有給消化中で来月から
有給消化中、
新しい仕事なんですね、うん、
そう、まあいずれちょっとまた自家用車で旅行でも行きたいですね。
いいですね。
前回の退職旅もね、ツイッターに上げまくってましたから、
はい、
サメ旅というハッシュタグができるきっかけになりましたからね、前回は浜名湖とかね、行ってきましたけれども、
いいですね。
ほぼコロナからのコロナ禍のね余波の強い時期だったんで非常に安くですね、行けましたね、今回はそうはいかないのでどうしようかなという感じですけど今回は北関東いや東北の方に行こうかなと思ってますけどね。
東北行っちゃう今熊で大変な
熊で大変ねえ、いやー熊大変です ね増えてんだね、また襲われたりとかさ、首ちょんぱになっちゃったんでしょ、大変だよね、
なんかね、
被害者の体がバラバラでしたみたいな。
今日のニュースとかさ、そう道歩いてた老婆が後ろから襲われてて、
おお、なんだ、じいさんかと思ったら熊だったみたいな。
そうそうそうそ
う、
あ、やめてください、おじいさん天下のほら熊っていう嫌ですよおじいさんなんておじいさんこんな煙くじゃらでなんてわーっなんつって
そういう自分煙かくなっちゃって
でっていうそういうなんかコントみたいな
、うん、ねえ、そうだよね。ねえ、いや野菜採りに行ったおじいさんがさ、行方不明になったと思ったらさ、ねえ、ばもう首と胴がバラバラでしたみたいなさ、
はいはいはい、
こともあったじゃん。怖いな、
ね、怖いね、気をつけてくださいよ。鮫島
さん、熊どうやって退治するの
知らない犬でしょ、もう
犬
銀河、
そうね、絶天狼抜刀がだそうだった、対熊兵器は犬
やんねえかな、高橋義博先生監修でさ、こう、引退した警察犬を集めてこう、銀河計画みたいなやつ
山パトロールすんの、
そう
ゲッ、すごいじゃん、
そのうち日本語も喋るようになるでしょ、高橋義弘先生監修だったら、
なるね。
ね。
こやつできるとか言うんでしょ。
熱いぜーとか。まあねー、いやいやいやいや、まあじゃああれですね、楽しんでくださいよ。私は仕事しますけど。
仕事頑張ってくださいね。まあ退職を社内に向けて公表できる時期っていうのが結構限定されてて、
はいはいはい、はい、
最終出社日のせいぜい1週間か10日前ぐらいになっちゃったんですよね。
唐突に言うんだよね。
唐突に言わなきゃいけないんですよ、自分だけが知っているみたいな感じで、はいはい、
なんか最近そんな感じなのか、うちの会社もそんな感じなんだよね。えっ、辞めるんですかみたいな、はいなんつって、
そのままピーっていなくなっちゃうでしょ。で、最終出社日は週末ですみたいなさ。
そんな感じ、そんな感じ。
うん。そういう風にしたいのかな。
そのゲーム会社的な事情なんでしょうかね。
辞めますっていう人が1ヶ月も2ヶ月もいても困るっていう感じかな。
そうかもね。うん、
もう無敵状態なんで、もう何でもやらしちゃおうとかさ。これ言いにくいことをこの人に言わしちゃおうとかさ。
はいはいはい。そういう
やつなんじゃない。
今日も鮫島さんは全裸でデスクの上に立ってるわなんつってそういう無敵じゃないの
そういう、それはもうあれお縄じゃないですか
もう10時から7時までプルルルしか言わなくなったみたいなそういうことではなくて
なくてね、
なくて、はいはいはい、
なんかちょっとこれからもずっと会社にいたい人にとっては言いづらいこととかを代わりに言うとかさ、
はいはいはい、
やっぱあれってあれですよねとか、そういうのを大っぴらに言っちゃうとか。
なるほど、
俺は言ってたけどな、
言ってたのかよ
言ってたな、俺はどうせ辞めるしっつって、ところでよ、あのプロジェクトだけどさとかっつって言ってたな、送別会の時全部言っちゃった。
そっか、
楽しかった。
そういうのが嫌なんでしょう、きっと。
そういうこと言うやつがいるから嫌なんだよって思ってんだろうね。
思ってんだろうね、うんう
ん、本当のこと言うんじゃないよみたいな、
はいはいはい、
うん、まあ俺が言ったのは、
うん、
ここで言える話で言うと、お前らは最近のうちの会社の求人票見たかとかさ、そういう話してさ、例えばあのリーダークラスのデザイナーやプランナーねいるとするじゃん、
うん
うん、ね、まあベテランの中途採用が、うんうん、まあこれ仮の値ですけどね、ミニマム800万から1000万円で募集してるぞ、うん、っつって、
はい、
俺そんなにもらってないのに、うん、よく見とけとか、うん、
それは言われたくないわ
自分の会社の求人票をよく見ろとか、
はいはい、
あとはこう会社の残る人にアドバイスとしてむしゃくしゃしたらカジュアル面談をするといいぞとか、うん、そういう話をしたかな。
そっか、
うん、カジュアル面談してでこう移転先があるんだなって思いながら仕事すると少しは気が楽になりますし、うん、その気になったら出てっちゃえばいいんで、うん、ね、ってことですよね。
なるほど、
うん、これ良くない兆候ですよね、会社としては。
まあね、
そういったら増えちゃうのでもね、やっぱりそのあ皆さんこうやる気のある人に対してちゃんとこう重宝するというかね、大事にしないとこうモチベーションをごっそりあね奪いかねませんから、全然やる気がない人はこう息を潜めて会社に来ては帰っていくだけの人がほとんどですけど、結構こう熱心にこう本業以外でもこう労働やねあの働いてやろうっていう意識のある人に対してはもうちょっとこう報いてあげないと、あのとにかくやる気はあるから、そのやる気がネガティブに判定した時のことをちゃんと考えた方がいいんですよね、うん、
そうね、転職しちゃうしな、
転職しちゃうし、
うん、
もう言われたら困ること全部言うしね、
全部言うし
その辺大事にしたらいいんじゃないかなと思いますよ
ね。そうですね、
うん、
はい、あとはどうすかね、最近
あれじゃないですか、最近もうもっぱら話題のトレース、
はい、
イラストレースレーターみたいな、
何イラストレースレータート
レース問題があるじゃないですか。
ああ江口たち、
うん、
はい、なんかでかいニュースになっちゃいましたね、
盛り上がってきたな
ね、
江口久志、
日
本の有名イラストレーターはまあまあパクリまくってるからな
これは
白ね湯たんぽとかもさ、
うん、
パクリまくってるじゃない、
はい、
な、どうなるんだよ江口久志は、もうだいぶ干され始めてるらしいけど、
うん、まあその企業案件は割と絶望的だなと思いますね、もうだってその好き好んで使えないじゃないですか、
まあ、
そこら辺の信頼がもうなくなっちゃいましたから。そうでしょ、
うん、
うん、
そうだよね、ダメじゃない、
うん、だからさ、なんか逆にね、あの、
うん、
何せんちゃんがですね、あの漫画に戻ってくる、強制的に漫画に戻ってくるっていうこのミラクルウルトラシーが
もう食い口が長くなっちゃったからな、
うん、そうそう、もう、まあ、もう白い原稿を見るともう吐いてしょうがないけどもう仕方なく戻ってきましたみたいなことになるかもしれないですよ、
どう思ってんの筆川さんは。
何が、ああそのなんていうのかな、要は80年代のさ漫画家さんなわけですよ、
うん、
ほとんど鳥山明と同期ぐらいの、で、うん、あの頃の感じで思い出してみるとトレースなんて当たり前だったんです、あの頃、ね、
当たり前って言うんだよ、そうじゃない人もいたんだから、
そうじゃない人もいたけど、そうな人もいっぱいいましたよ、やっぱりその、うん、何別にこれは腐して言うわけじゃないけど、あの池上良一とかもトレースやってましたし、
なんか写実的なタイプの人はそういうの多いん
だ、大体やってますね、うん、
ね、
そうそうそうそう、まあね、あの これは90年代ですけども、スラムダンクも有名ですけど、
バスケ雑誌かトレースはね、
まあね、
よく聞くよね。
とか、まあ、あとはなんか何その、まあこれちょっと言っちゃかわいそすぎるけど、なんか荒木裕彦のさ、なんかファッション誌からの引用とかって、うん、あれはちょっと、うん、言うのかわいそうだなって感じするんだよね。だって普通にこう、うん、影響を受けた感じじゃない。なんか別にトレスじゃないしさ、
うん、
かっこいいから真似しましたっていうやつじゃない。
そう、それ言ったらドラゴンボールみたいな漫画なんかたくさんあったんだからさ、
そういうことじゃない。
ボンボンボンボンとかに載ってたじゃん、
うん、あれはあれはバカですだからクロスハンターだっけ、なんだっけ、
クロスハンターだから、うん、
あれはバカって言うんです
あ、駄菓子屋さんとか行くとさ、そういう、うん、ねパチモノはいっぱい
ありましたし、そうそうそう、うん、そうなんだよ。だからだけどね、あの制作環境から言って、その80年代90年代はインターネットも Google もないわけですよ、
うん、
ね、でそこでやっぱり必要なものってやっぱりその真似るとか、その、うん、トレスっていうのは非常に重要な要素だったんです、うん、あ、思い出した、重要なやつ、あの沈黙の艦隊もそうだよね。写真からのトレスでしたね、
うん、はいはいはい。まあないよね。
まあね、
それ考えたらさ、奥広也とかすごくね、自分で 3D アセット作ってさ、
自分で
トレスするって、
死ぬほど真面目な人だから
意地でも俺はやらねえぞみたいなのが出てていいよね、
うん、そうだから、その何、そういうさ、その何、訴訟事とかさ、なんかそういうこう、うん、権利問題みたいなものを本当に真面目に考えると、自分で撮影して使うがベストになる。
うん、
うん、
それ思うんだけど、すごいリスクだよな、
ね、だけど江口久志は、うん、そのもう90年代にはその活躍の場をイラストレーションの方に半分以上足突っ込んでたわけじゃない、
うん、
うん、でなんか企業案件とか、もう例えばアンガンとかって、その例えばそのアンガンって集英社だっけ、なんかこう小学館だっけ、うん、まあどっちかだとしても、そのそこの仕事してたらなんか多めに見てもらえるみたいなのありそうだよね。
うん、
うん、例えば集英社のアンの仕事でアンガンのトレスをやったとしても、
うん、
多めに見てもらえる可能性はあるんじゃない、同じ系列だったらとか。
ああ、身内の雑誌の
トレス
だったらいけるっしょってこと。
もともと漫画家でその、うん、何その集英社小学館、まあ、講談社はあんまやってないと思うけど、うん、なんかそこら辺でこうやってたとしたら、まあ、まあ江川さんね、じゃあ別にいいですみたいな感じあったと思うんですよ多分。
そうかな、
うん、
でもカメラマン的にはなんか気分悪いじゃん。
気分悪いんだろうけど、
あってさ、あの写真を作るのに彼自身カメラマンだったりスタイリストだったりモデルさんだったりが日々鍛錬を積み重ねた結果がちゃんと写真として出てるわけじゃん、うん、
もちろんその通りだけど、なんかあのもっと大所帯で、あのお抱えだった時代だったら別に良かったんじゃないのっていう、そのもっとでかかった頃ですから出版が、
うん、
うん、あんまりこう問題視されなかった時代みたいなのをでずっと やってたはずなんですよ。
うん、
うん、でなんか江口久志いいねみたいな感じで、その出版以外の広告代理店も使うようになったわけじゃない。その、
うんうん、
なんかデニーズだったりとか。そういうところでこうどんどんほころんでいったという感じ。
ほころぶって何？
ほころぶっていうか、その今回みたいなことがどんどん積み重なっていったわけじゃない。な
あ
な
あでさ、ああ堂々とトレースしちゃったっていう。
そうそうそうそうそうそうそう。
あれ微妙だよね。でも顔は江口久志だし、タッチは江口久志だし、うん、カラーリングとかもさ、こう作家がやってるわけじゃない？
そう。
構図とまあ服のデザインっていうところの、
うん、
パクっちゃったんだよね。
見る限りだとやっぱりその何モデルのポーズとか、
うん、
あとスタイリスト、あと構図とか、
うん、
っていうところはその何カメラマンとスタイリストとモデルのその仕事なわけじゃないですか。
うん、
うん、だからそこに対してのその権利侵害っていうのは間違いなくあるわけじゃない、
うん、
だからその X の方で沈黙を貫いてて、まあなんか後々なんかその声明発表するって今日ニュースありましたけど、
うん、
うん、いやまあ認めてるわけですよ。もう
何を？
いやだから
その私はトレパクしましたってこと？
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
はい、
う
ん、今弁護士と精査中で発言を控えるように言われてるって、
そういうニュースが今日ありましたよね。うん、
うん、
なんでもう認めてはいるんで、じゃあこれをどういうふうにその手締めにするかっていうか、そのまあ何その今ある仕事のやつはこうキャンセルになったりとかいろいろあるし、なんか商業イラストレーションはちょっとこれから難しいんじゃないかなっていうのはあれかな、なんかみんな思いますよね。
何やまけて、
まだ今後ね商業イラストレーションで江口久志を使おうっていう会社があるかっていうとないでしょ。
ないね。
ないでしょ、間違いないでしょ、
うん
うん、なんで難しいなぁとは思いますよねっていう。
難しいって何が？
いやだからイラストレーターとしてのその江口久志の仕事をこう今後見ることがなかなか難しいだろうってことだよ。
ああそういうことね。
そういうこと、そういうこと、うん、だから漫画に戻るんじゃ戻ってくれたらいいなっ て、 って、ね、そういうこと、そういうこと。
漫画見たことあんの？江口久志の。
もちろんありますよ。何言ってんの？
俺はないんだよね。
マジでないの？
うん。
スズメパイレーツとか読まなかったの？
世代的にかな。
そうか。
うん。あ、なんか女が主人公のとか子供の時見ないじゃん。戦わないんだとか思ってる。
そんな漫画いっぱいあるし、お前も読んでるだろう。
なんか江口久志読まなかったね。読んでたろう。
あ、まあすごいね腹立たしいのが、なんか今江口久志は叩いていいみたいな風潮のもとで、その X でその発言してるやつはムカつくかな。
うん、あ、うん。でも結構さ冷静に分析してる人もいたりするんじゃん。
うん、
めっちゃブーメラン投げてぶっ刺さってるとかさ、
はいはいはい、
江口久志自身がさ、
ええ、
トレセするやつとかマジないよねとかって言ってたみたいな、
うん、はいはいはい、
まあそのスクショ付きで紹介されててさ、ええ、ああこれはダサいなって
これはそのトレス、うん、その江口久志の言ってるトレスっていうのがなんかなんか絵柄の表説とかそういうなんか例えば自分がかつてやられたその右曲がりのダンディ的なさ、
うん、
こう作風小説というかそういうことを言ってる可能性はあるかな。
あ、右曲がりのダンディってあったね。あれは江口久志っぽく書いたってことなの？
江口久志フォロワーで完全に。
あ、
うん、
はいはい、
そう、
今からダンディをちょびっとだけ読んだことあるな、
うん、でもなんかその何その広告イラストレーションのさ商業イラストレーションの世界に入って、うん、なんかそういうこの、うん、何その人物の精度を上げるとかその、
うん、
ファッションそのスタイリスト的なさその、
うん、
部分みたいなのをきちんとしようと思うと写真を参考にするのが一番手っ取り早いと、
うんうん
うん、そうなった結果今のそのまあ 自分はそうやってると認めてはいないだろうけども、トレスをしているということになっていくんだよね。
はい、
うん、多分そう、自分としてはトレスをやってるというな、自分の言った悪い意味でのトレスをやってるという自覚ではなかったんじゃないですかね。
あ、
写真を参考にこう構成するみたいなところ、 そこら辺に落ち着いてると思ってた、ね、まあ確かにそう、出来上がったものは江口久志印ではあるんですよ。
でも今回はさ、あのモデルさん自身からの訴えがあったじゃん。
うん、
もうこうなっちゃうともうダメだな、
もうダメです、もうこれは言い逃れができない、
うん、バレるまでは大丈夫、
大丈夫だった。まあっていうか、あの江口久志クラスのさ、イラストレーターがあの、うん、何モデルとカメラマン雇ってないことに驚いたっていうのはあった。
わあ、それは思った、
うん、うん、マジかっていう、
あ、え、マジでと思った。江口久志ちゃんとそうモデルを雇って自分で写真撮るなりして、
うん、
そっから書き起こしてるのかなとは思うよね。
まあ思うよね、うん、
琴を詰めて一緒かよって、
うん、
あんなさんしたと、
うん、で何 X の方でもつぶやいたんだけど、昔うん、週刊アクションっていうさの表紙をね、何年か、
表紙がルパン三世のやつ、
それじゃなくて、
うん、
週刊アクションのその表紙を江口久志が担当してた頃があったんですよ。 2,3 年がやってたと思うんだけど、
うん、
それはそのちょっと出るかな、今検索するね、
うん、
江口久志、
あ、なんか出てきた、漫画アクション、
そう、漫画アクションの表紙をやってた頃は、
へ
ー、あ、出ますね、江口久志アクションで、
うん、
こういうの、
はいはいはいはい、
これおしゃれでいいでしょ。
うんね、
うん、
そうですよね。
これとかは多分そのアクション編集部のそのモデルとそのカメラマンみたいな人使ってたんじゃないかなと思うんだよね、
うん、うん、この頃はね、
そうそうそうそうそう、ちょうどその何モデルさんのグラビアとか入ってたはずだし、うん、
うん、
だそういう、そう、そういう時代があったから、あの、うん、なおさらその何その自分でやってないことにびっくりしたって感じ。
そうだよね、
うん、
ダメだな、
ね、まあでも分かんない、その何指摘されなければずっと指摘されないものだから、これって指摘されたから大問題になったわけじゃない。
まあね、モデル当のモデル本人からね、
そうそうそうそうそうそうそう、
当人からしたらなんだよこいつって思うよな、
うん、だからその意識のアップデートをするタイミングがなければ別に悪いことでも何でもないことだから、昔の80年代とか90年代の頃の感覚で言ったらね、うん、
うんうん、
そうだから大変だなとは思いましたね。だってだってお前年を考えてくれよ、そことを罪じゃないんだよ、その何江口さし69とか書いてありましたよ、じじいです、じじい、うん、
本当だ、69歳、
そう69でその何そのねえ第一線でやってるのがすごいわけであってさ、
うん、
うん、ね、悪いことをしたという感覚はなかったんじゃないかな。そう思いますよ、うん、
あ、悪いことしてる自覚はなかったってことね。
そう、
それはあるかもね、
もちろん
本人には、
うん、
と言いたいところだが、 そのこうトレースを批判するようなこうインタビューもあったわけで、
うん、
その辺はグレーだね、微妙かな。
そうね、
まあ、彼のイメージするトレースと何かこう食い違いがあるのかも。
あ、あるとは思いますよ、うん、だから、うん、俺のはその自分の絵になってるみたいなことがある思ってたんじゃないかな。当然そういうそのプライドのもとに描いてるはずなんで、
うん、
本当でもさ、絵描いてるとさ、あのそういうこう不安が頭をもたげるわけですよ。
そういう不安っていうのは、
あの絵描きって目を使うわけですよ。
はいはいはい。
目を使って観察して絵を描くわけです、
うん、おう、そうだよね。
そうっていうことはさ、その参考元がその左手にあったりするわけですよ、
うん、
右手にでタブレット持ってたとしたらさ、左手には参考になる絵があったりとかするわけ、う
ん、はいはい、
うん、でこう完成形をさ、その通りに描くことはできるんですよ、絵の上手い人だったらさ、
うん、
でもそれってもうトレスに近いっちゃ近いよね、
うんうんうん、
トレスかもなとか思うと俺もブルルってするわけよ、
うん、
う
ん、自分もトレスみたいになっちゃってるんじゃってこと？
いくつかあると思いますよ。あると思いますよっていうか、ありますね。
ありますか？
あります、あります。別に俺は、俺のそのプライベートで描いた絵はその商売にも何もなってないからどうってことない話ですけど、そのもし商売とかになってたら、あ、なんか問題になるような絵があるなみたいなことは考えなくもないよ。ポーズと構図とそのライティングとか一緒になっちゃったらもうそれはその絵のその写真の表説ですから。そうだから難しいんですよ。その写真からどれだけこう何その飛躍できるかとかさ、そのイマジネーションを膨らませられるかっていうのは、この江口久志の力量とかこうキャリアをもってしても抜けきれなかったりするんだなと思いますよ。
江口久志の力量って実はそんなないんじゃないのかな。
あ、そうですか。
やっぱ渡瀬製造の方が上だよ。
渡瀬製造はうまい、
うまい、
めちゃくちゃうまい。ただどう、その何、デフォルメのね、
ピンナップもいけるし、
うん、
こうポスターを含めた構図もいけるし、
うん、
どうなってんだろうなと思うもんね。
その
JR 乗ってるとさ、やっぱ渡瀬製造のポスターよく見るじゃん、
うん、
ね、
はい、
すごいよなと思うよね。そう、
なんかうまい、うまくないで、その、うん、なんかあれしようとすると、例えば江口久志の作風ってもうその常識になってるけど、昔画期的だったものなんだよ。
なるほど、
うん、すごい、あの早々のフリーレン見てないのに言うけど、ゾルドラークっていうの、これ、
その何それ、
なんか昔はすごかったけど今は常識になってしまってることみたいな言い方でよく引用されてますけど、江口久志のその可愛い子ちゃんの絵っていうのはとんでもない破壊力を持ってたわけ、昔は、
うんうん
うん、ね、90年代とかに、うん、ね、スタイリッシュで可愛くて、はい、ね、清潔感があってっていう、うん、でそれをみんな真似したわけですよ、
うん、
江口久志が真似元だったわけで、そこからこうどんどん派生して、はい、今その子供孫みたいな人が活躍してるわけですよね。
うん、
その中にあって今の江口久志のその作風っていうのは何かっていうと平凡かもしれないね。
あ、今となってはね。
そう、今となっては
平凡、一般化しちゃったんだね。
そうそうそうそう、そう、
最先端ではなくもう、うん、もう馴染んでしまったと。
そう、
でもまだ需要はあるもんね。
もちろんそのブランドですから、そうですね、ブランドがありますから、その、うん、未だにその 大手企業のオファーが来たりとかしてるからこんなに大ごとになっちゃったわけで、
うん、
うん、なんかそういうことだと思いますよ。そのなんかこうこの騒動をもとにこう、うまいうまくないの話をするのはあんまり俺は好きじゃなくて、
うん、
うん、もうこの絵柄を見たら江口久志であるっていうことが分かる時点でもうとんでもなくスペシャルなわけですよ。
そういう芸風を確立できないんだもんね、なかなか。一般的に
はなかなかできないんですよね。
イラストレーターある種のゴールだからね、画風を。
そうそうそうそうそう、だからそので渡瀬製造って言ったら一発であれがガーンって出てくるっていうのはさ、
出てくるよね。
あれもう超一流。
空山はじめだったりさ、
そうそうそうそうそう、ね、
これだよね。
そう、その中に江口久志は普通にいますから、
うん、
もう超一流なんですよ。ただ今回手法が、うん、あの時代遅れで間違えてたっていう話ですね。
ね。
うん。で、いまだに、その、さっき漫画戻ってくんねえかなって言ったけど、あの、うん、じゃあもう漫画描けないんじゃないって思うだろうけど、エッセイ漫画はいまだに面白いんだよね。
お、
去年出た、あの、孤独のグルメのトリビュートで、4ページぐらいのエッセイ漫画描いてるけど、これはすごい面白かった。
お
うん、
エッセイ漫画いいよね。
そう、
面白いと。
エッセイ漫画、あの、あと何、江口久志の正直日記っていう、あの、うん、まあこれあの何、活字の、ま、本なんだけどさ、日記形式の本なんだけど、うん、中にその2つほどその短編が載ってて、その中でその山上達彦がその
うん、
江口久志はね、やっぱりそのイラストレーションじゃなくて漫画描いてなきゃ君はダメになっちゃうよと、俺が原作描いてあげるよなんつって、君のために君のために原作を描いてあげるよって言ってさ、
山上達彦、あの、そう、ガキデカの人、
もちろんガキデカの、
うん、
ね、その江口久志も尊敬する山上達彦が自らね、その原作を描いてくれると、ありがとうございますって、ね、でもその間にその商業イラストレーションのなんか、うん、ルノーの広告がすごい地獄だったりとか、なんかすごい何枚も何枚もイラストがあっても終わりそうになくてとか、なんか、
うん、
そういろいろなんか講師の仕事があったりとかで、なかなか山上先生の原作をに着手することができず、もう3ヶ月経ってしまいましたっつって、3ヶ月後、うん、山上達彦がもう鬼の形相で、
うん、
何もできてないじゃないかってい、やもうこれはこういうことにして、こうでして、あーすいません、いや、じゃあ一月待とうって、で一月後にその1話目のネームを作ってくるんだけど、
うん、
ほぼ山上達彦の原作をその絵に起こしただけで、これはその江川くんの漫画にはなってないからやり直しっつって、
うん、
突き返
されて、あ、江口くんのってこと？
あ、そう、江口、あ、うん、江川って言っちゃったね、うん、江口久志の漫画になってないからやり直しって言って、
うん、
突き返されて、で、うん、頑張って書いたんだけども、その4ページぐらいしか進まなくて、あの、うん、散々そう、バトの怒られて呆れられて、うん、もうこの原作は他の人に任せますって呆れましたって言ってっていう短編が載ってるのよ。もうそれが俺もう大好きで
江口久志の正直日記ね。
そう、
うんうんうん、
これ読むと、
ああ、 Kindle にもあるじゃん。
ありますあります、
買えますね。
これ読むと元気出ますよ。嫌なことあっても
元気出そう、
頑張るぞって。もうこの人は尊敬する山上達彦に原作まで書いてもらって、怒られて呆れられて原作引っ込められちゃった人なんだって思うとすごくこう元気が出ますから。
ああ、江口久志って寿五郎将の人か。
そうだよ、
懐かしいな、古本屋にめっちゃあったなこれ。
うん、 まあそういう感じ。なんかね、あのなんか江口久志をしてもなんか写真と漫画のこう垣根を超えることができなかったんだみたいなのは俺的にはちょっとこうショックというかあれはありますね。うん、
なるほどね。
いろいろ思うとこありますよ、ね、なんか写真ほらふーちゃん写真もやってるんで、
うん、
写真やると分かることとかいろいろあって、うん、で、うん、そういうのはもしかしたら理解してなかったのかなとか思ったかな今回の江川江口久志、ごめん江口久志事件では思ったかな、うん、
あまあこれからちゃんと企業とか大手と仕事するんだったらトレースはしない方がいいっていう前例になったね。
まあね、うん、
まあトレース素材は自分で用意しなさいよっていうことでしょうね、うん、
そういうことです。まあカメラも安いですからね今ね、一頃に比べれば、
うん、まあスマホでもできるでしょう。
スマホでもできるし、そのミラーレスも安くなってるし、
うん、
ね、フィルム代はないに等しいし、
そういうトレースしなくてもイラストレーターしてる人いっぱいいるんだから、
うん、
頑張ってくださいよって。
まあそういうことになります
ね。人の肖像盗んでないでしっかりやってくださいって。
はい、そういう
シンプルにね。
まあまあそういうことです。今はみんなそうしてますから、
そうですよ ね。
でも、まあ、叩かれすぎですからね。生成 AI よりも全然生ぬるいんですけど江口久志のやってることってね、まあいろいろ思うところがありますよ。そんなんすかね。あとは何かな、どうしようかな。あ、漢方薬の専門店に行ったんだけど。
おお、あの不眠問題ですか。
そうそうそうそうそうそ
う、うん、あ、じゃあ不眠問題、
いや、もう漢方しかないなと思ってさ、あの、
うん、
手短に話すわ、大した内容でもないんで、柏高島屋にさ、あの、
うん、
漢方薬の専門店あるの。
知らない。
そう、うん、あるんだよ、7階に、
うんうんうん、
ちょっと行ってみようかなと思ってさ、
うん、
それで行ってみたんだわ、
うん、
それでね、なんかあの漢方医の人がさ、すごいこう丁寧に、うん、その今のこう状況とか眠れ、その中途覚醒を起こすようになってから何年経ったかとか、その時どんな感じ、うん、何時ぐらいに起きるかとか、便の状況はとか、いろいろ話聞かれてさ、
うんうんうん、
それでね、その漢方のこう基本的な考えみたいなやつを教えてもらったりとかね、面白かったですね、うんうん、そのなんか漢方ってなんかすごい RPG っぽいんだよ、なんか知ってる？
わかんない、どういうこと RPG っぽいって。
あ、なんかさ、そのサンスクミみたいなあるじゃん、ゲームの。
ああ、はい、
ね、
ポケモンとか。
ああ、そうそうそうそう、あれみたいな感じ、うん、なんだっけ、体、血、水だっけな、
うんうんうん、
この3つで構成されていて、でなんか体 なんだっけな、漢方三要素みたいな出てくるかな。あ、漢方における三要素は気、血、水。
え、
気エネルギーと血、血ね、
うん、
で水、うん、この3つでの3すくみになってて。
3すくみ、うん、う
ん、あ、まあ勝ち負けではないんだろうけど
その、はいはいはいはい、
気のエネルギーが弱ってるとこれが効くとか、血のエネルギーが弱ってるとこれが効くとか、
うん、
水のエネルギーが弱ってるとこれが効くみたいなやつがあって、
はいはい、うん、
すごい、あのなんかあの俺言わなかったけど、ゲーム見てと思いながら なんかね、俺はね、そのポログソが多くてポログゾは多くて、何、中途覚醒を起こすみたいなところで、血、
うん、
血の、
うん、
血のエネルギーが弱いらしくて、
はい、
これに効くやつはこれとこれですねみたいな、でその中だとこれがいいでしょうみたいな感じで、
へ
え、選んでくれたんだけど、
うん、
あのちょっとこう何覚悟してたんだけど、高島屋でさ、
うん、
あの何漢方の専門店じゃない、なんか高そうじゃん。
まあそうだね、うん、
ちなみにあのおいくらでしょうかって言ったら
そうなるよね。
そうそうそう、うん、そうしたらね、1錠700円で、
うん、
30日間で2万3000円ですって。
結構するな
ぐっぐむーって
なる。なあ、そうだよね。
うん、30% を2万3000円か。保険のあなんか10万円控除みたいなのあるんじゃない？
うんうんうん、
あれは効きますみたいな。
うん、お薬だからね。
お薬だからね。
うん、
なんか効くらしいんだよね。
うん、
だけど今10月じゃん。
うん、
10月、11月、12月で全部きちんと飲んでも2万3000かける3だから足りない。
はいはい、はい、
うん。
でも今年のほらお医者さんにかかった領収書全部あれば
なんだけど、めんどくせえ、うん、なんか、
うん、
なんかあったけど、まあ歯医者な
10万超えて工事つったってさ、帰ってくるのはせいぜい数千でしょ。
そっか、
うん、
まあそうだよな。
うん、
ね、でもそう、でもなんかちょっと考えますわって言ったら、もうすごい1時間ぐらいさ話聞いてくれたからさ、申し訳なくてがっかりしちゃって。
そうだね、
うん、その代わりなんか寝るのだみたいなやつ買ってさ帰ってきたんだけどさ、
うん
うん、で似たような漢方ないかなと思ったらさ、その同じ名前の漢方で、なんか5000円ぐらいで普通にあって、
うん、
じゃあこっち買おうと思っていや、もっとそこで処方されてるのはもっと高級で強いやつなんでしょうけど、
うん
うん、まあ、市販でいっかと思って
まあまあ津村とかが販売してるようなやつ、
そうそうそうそうそうそう、
うん
うん、
いいじゃんよ、
そうしようって思ったって話ですね。
思ったんだけど、その漢方もそうだけどさ、
うん、
心療内科とか行ってさ、寝れないんですけどとかっつって睡眠薬とか出してもらえないのかね、中途覚醒に効くような。
あ、そっちの方がいいのかな、
わかんないけど、まあいろいろやってみることだよ ね、
ね、心療内科ちょっと怖くて。
ああ、俺も行ったことないからちょっと今言ってて、
うん、
全然こう説得力なくて
説得力なくて
行ったことないから、
うん、
あ、なんだろう ね、
ね、
睡眠に治療に強い内科とか、
うん、
そう探すみたいな、
めんどくせえね。まあまあまあそんな感じ、うん、とりあえず漢方頑張ってみようかなって感じ、
うん、
あ、ちょっと時間がなかなかきつい感じになってきましたね。
はい、
はい、あと最近だとあれですね、アルデヒドの旋回記
念、青春アルデヒド、
はい、
ね、我々と同期のネットラジオですね、
ええ、
2006年の6月スタートだっけ、
うん、
ね、俺思い出してみて6月スタートだった気がするんだよね、アマゾンプロダクツ遊びのラジオも、
はい、
もうほぼ年度も年も月もほぼ一緒という、ええ、
こっちもなんかサボりまくって300回ぐらい差がついてるような気がしますけど、
うん、まあまあでも配信時間のほら、
はいはい、
長さがあるから、
そうですね、
こっちは長いから、
ええ、
うん、イベントは阿佐ヶ谷のロフトでしたけどね、
ええ
ええ、たっぷりやってもらって、
私たちね、アマプロ アマプロリスナー組で、あの、島になってね、あの、楽しみまして。
そうだったね、知ってる人がいいと楽しいよね。
そうだね、うん、まあ、パンイチ、ヒロシ、ね、又吉さん、リュウさん、ね、
来てい
ろいろ来ていただいて、
あとなんか、SNS人もいたね。
うん、そう、あとは、なんか、あの、ご挨拶してなかったみたいだけど、あの、
うん、
何、筆川さんの声が聞こえるとか言ってるリスナーさんもいたんで、
あ
聞こえるなら挨拶してよってい
う、あ、ねえ、筆川だぞって、
そうですよっていう、そうそうそう、
うん、
ね、いやー、うん、もうね、アニワギさんね、ブッチョさんをあれね、うん、おめでとうございました。
そう、おめでとうだね、前回、うん、また一緒に収録したいね。
そうだね、
うん、
うん、はい、あとはね、あれですね、あの、手短にガンガン行きますけど、あの、
うん、
メシミカ王国さんからですね、ドピンクマーちゃんが、あの、配信されてまして。
何言ってんの。はい、ありますね。
そうです、メシミカ、上目遣いを極めし
ミカ
さん、名付けてメシミカさんなんですけど、うん、まあ中身はウサくん。
ね、バラしちゃダメだよ。
中身はウサくんかつね、エツコなんですけども、
うん、
はい、あれですね、ファンザー向けに、同人誌書いてるんですよ、
うんうん、
エッチなやつ、
15年ぶりのセックスに大満足、まーちゃんって書いてあるよ。
そうそうそうそう、だから、その何、メシミカ王国さんはですね、そのドスコイ体型の女の子しか書かないみたいなくくりがあるんで、
まーちゃんは102キロだって、
102キロのドスコイ、うん、
そうだね、
ドスコイ体型なんですよ。だからもうあれですね、あの DMM ブックのそのメシミカさんの中見るとですね、みんなこう、うん、サムネイルがドスコイでムッチムチで面白いですよ。
そうですよね、
うさくんっていう、
うさくんの好きなものが全部出てるんだ。
はい、本当、もうその受けようが受けまいがどうでもいいみたいな、俺はドスコイで行くみたいな、そういうなんかレディープレイヤー1みたいな感じの、うん、
俺はドスコイで行く、
俺はガンダムで行くみたいな感じ
みたいなね。
でね、このその ドピンクまーちゃんなんですけど、その連作になってるそのムッチングアプリっていうのが舞台になってるんですよ、
うんうんうん、
でムッチングアプリっていうのはムチムチ専用のあのやりもく、アプリなんですよ。
はい、
ぽっちゃり専用マッチングアプリ、ムッチングワールドっていう、
うん、
その登録してる女はみんなもうその体重がもうムチムチした人ばっかり、
うん、ムチセカね、
ムチセカなんですよ、うんうん、でここでその何、ムチムチした女とこうマッチングしてこうワンナイト決めてやろうぜっていう、
はいはいはい、
そういうこううさくんの考えたそのアプリシステムなんですけど、今回そのアプリシステムのその設定を細かく決めてて、すっごいうさくんっぽいです。
めっちゃどうでもいいことなんでしょ。
むっちゃどうでもいいこと、そうそうそう、そのムッチングアプリに登録すると、そのなんだっけな、男女ともにその、うん、3万円月額かかるんですよ。
ああ、
うん、
はい、男女ともにフェアだね。
そう、男女ともにかかる。でもただし、うん、女性はマッチング1回につきアプリ内課金ムッチが5000ムッチもらえるんですよ。
はあ、
うん、
はい、
で月額3万円で3万ムッチなんです、
うん、
で1ムッチ1円なんで、その、うん、何、月に6万やって3万ムッチ貯めれば利用料はチャラっていう。
ちょっと今すぐあのアプリのディレクターになってほしい。
つまり
いいじゃん。
そう、女性はその、うん、回せば回すほど得なわけですよね。男性はそのムッチング、ムッチを使うだけになるんですけども。
はいはい。
女性の供給を考えると、そのムチムチ女性がタダでできるシステムにしたってことなんですよきっとね。
うん、これはすごい考えられてるね。
めちゃくちゃ考えられてるんですよ。
うん、
うさく
そんなこと考える人いないよ普通
こんなこと考えながら生活してるのかっていう、すごいさすがだっていう
細かいところまでそこがないように考えて、
ええ、
常に何かにこう何かをずっと心配しながらね。
そう、これだとちょっと男性が損をしすぎるみたいな
これじゃダメだ、
そう、
こんなシステムではもうマッチングアプリが成り立たんとか、うん、
成り立たない、うん、で一回ムッチングするとその、うん、検索ワードにその人が出てこなくなる。
あ、そう、
そう、うん、そのやりもく専用のそのアプリだから、その、うん、何、同じ人とその何連続でムッチングしたらその不正がしやすくなっちゃうんで、
はいはい、
そう、その検索できなくなっているみたいな。
そんなところまで、
そう、連続で同じ相手をムッチングできないみたいな。
はあ、細かい使用決めが、
はい
あら、
でもその中でその意中の方とね、
うん、
その、
うん、
継続してこうパートナーになりたいという方もいらっしゃるわけで、
うん、
おいで今回その何、まーちゃんはその大会をするわけですけども、うん、
あ、
彼氏ができたからね、
はいはいはい、
でこの大会するそのメニューが、なんで大会するの、利用料が高い、パートナーができた、いい異性がいない、うん、ムッチングできないじゃあ、
うん、
パートナーができたにを押すと、パートナーができたの、別れたらまた大会して、うん、入会してねって選ばないと続きは完了しません、はい、いいえ、どうせすぐ別れるだろうって横で女がはいにしないと大会できないっぽい、じゃあはいでって、
うん、
パートナーの嫌いなところを10個記入してねって
細け
細けどうしても大会させないみたいな
アプリにはあるよね、たまにね、たまにっていうか、まあ、ほとんど、
細かい
系のアプリは、
非常にね素晴らしい、うさくん
素晴らしい、
なんでなんでこんなしょうもないことに気づくんだっていう
よく気づくな、
さすがですね、
さすがですね、
本当に何かのこう開発に入れるんじゃないかっていう気がするんですけど、
いや本当そうですよね、
面白かったです、おすすめです、
いや俺がぽっちゃり好きだったらムッチングアプリ入るよ年齢設定もすごいじゃん、30代後半もうアラフォーの人が多いんだね。
そうだね、
うん、
今回のヒロインもいくつだっけな、40だっけな、
まーちゃんは
37ね、かわいいムチムチの37歳ですね、
うん、ゆきっぺも36、
はい、
ゆきっぺの思い出ね、ムッチングアプリ、うん、ゆきっぺの思い出、なんか、ムッチングアプリばっかりだな、
うん、だからその最近ムッチングアプリにハマっちゃったんですよ、そう、うさくんが自分で考えたムッチングアプリで
想像上のアプリでね、
はい、
うん、
そうですね、
そうですねいいな、
まあそんなとこですかね、
うん、
鮫島のあと何かあります、
あとですか、
うん、
なんか結構ソニックレーシングが評価されてるなという
評判いいね、なんかね、
話を聞くんですよ、
うん、
私も早速体験版ダウンロードしてプレイしてみたんですけど、
うん、
まあそのなんか何かがマリオカートと比べて何かが劣ってるっていうのは、まあプレイ中には、うん、まあマリオカートが100とすると67ぐらいはいってるなっていう、
はいはい、
感じはあっていいんじゃないかなと思ったんですけど、うん、あのこうレースクリア後のテイルズが「いやなんだよソニック負けちゃったよ」みたいなこと言うんだけど、うん、口パクが全然合ってないの。パクパクパクパクってやった時「ソニックに負けちゃった!」とかっていうあたりの爪の甘さはすげえ引っかかった、う
ん、そっか。ちょっと気になるね、そこはね、確かに
気になる、うん、
その
あとは
レース部分がすごい及第点いってる分、うん、そういう部分気になる
って感じですかね。もうちょっとやってみたいかな、
うん、
そんなのバグチェックって分かるでしょそれっていうようなのがその2回体験版を2回プレイしただけで俺は見つけてしまったので、うん、バグレベルのものをね、はいはいはい、バグチェックってすぐ直すね、A 級のA クラスのバグでしょ、 S クラスの、
うん、
こんなのねえ、なんでこれスルーされたんだろうって、製品バターとなくなるのかなとかねえ、そういう心配しましたよ。
そうだね、
うんうん、
なんかあれみたいですね、なんかその何ソニックレーシング、あの、うん、なんか挙動とかはなんかセガラリー2からずっとやってる方が担当されてる。
あ、そうなんだ、うん、じゃあもう信頼と実績のレーシングプログラマー。
そうだね、うん、ちょっとそれはほって思うよね、うん、
うん、いいね、
うん、
そうなんだ。まあマリオカートにねどうやって追いついていくかっていうのでいろいろね試作があってね、ロックマン出してみたり、
はい、
ロックマンもそういえばロック&チェイスとかっていうマリオカートになろうとしてたゲームあったなって思い出すよね。
そうですね、
うん、
ね、まあなんかあの龍が如くから春日一番とか、
ああそうだったね、
ね、ペルソナからとか、
ペルソナ、うん、セガ系の IP からたくさ
ん
参戦するみたいなね、うん、ソニックのキャラだけじゃないぞってことだよね。
そうだね、うん、
アレックスキッドも出るかな。
あ、いいじゃん、アレックスキッドが出ると途端にそのなんかこうなんかこう超保守セガ過激派みたいな感じになっちゃうんで。
アウトランは、アウトランの車、
アウトランとかいいんじゃないですか、うん、
出てほしいよね、
ね、
アウトランとか、うん、そう、ちょっとじゃあ筆川さんも体験版でしたら、
あ、そうだね、俺もちょっとやってみたいな、うん、
うん、
オッケー、じゃあこんなとこかな、
はい
はい、
じゃあ終わっていきましょうか。
うん、
Amazon プロダクツ遊びのラジオではツイッター上でハッシュタグアマプロ、ひらがなでアマプロです。で、言いたいことをつぶやいていただけると番組内で取り上げることがあります。ぜひね、皆さんもね、江口久志のついてどう思うかとかね、
うん、
ソニックレーシングの感想とかね、
うん
うん、あとはあなたの考えたあのジェミニで生成したお母さんのね、
まだ募集するんだ、うん、
最近ソラ2出たじゃないですか、
チャット GPT、はいはいはい、
ソラ2でちょっと作ってほしいかな。
はい、
うん、それもぜひ投稿してください。面影を追いたい、
はい、
ということで終わっていきましょう。鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー、
バイナラッピー。